おはようございます。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、3月の2週目を迎えました。私たちがこのように共に礼拝できる恵みを感謝いたします。また火曜日の3月11日で東日本大震災から14年を迎えます。見た目は復興が進んでおりますけれども、まだまだ人々の思いや痛み、癒しが必要なことを私たちも知らされております。そのような中で私たちは岩手県の山田の地に三陸のぞみキリスト教会を開拓して共に祈り支えてきました。当に6年ほどにわたって牧師のいない状態でしたけれども、この4月から高野望先生ご一家が使わされることが決まったことも本当に心から感謝いたします。どうぞ今引っ越しやいろいろな準備に追われておると思いますけれども、どうぞ神様が導いてくださいますように、また豊かに用いてください。また私たちも同じ思いを持ってこの働きを支えていくことができますように。ただいまから神様の御言葉に耳を傾けます。どうぞ私たちの思いをあなたの御心に向けさせてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はルカの福音書の29章の28節から36節に書かれているいわゆる変貌の山の出来事からお話をしました。その前にペテロが弟子たちを代表して、あなたは神のキリストですと信仰を告白しました。イエス様はその後ご自分がこれから多くの苦しみを受けて十字架にかかって死ぬこと、3日目によみがえることを予告され、そして弟子たちには自分を捨て自分の十字架を追って従うようにと言われました。その後ペテロとヨハネ、ヤコブの3人がイエス様と共に山に登り、その山の上で光り輝く栄光の姿にイエス様は変わりました。そしてそこにモーセとエリアが現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していました。この光景に圧倒されたペテロは3人を何とか引き止めようとして幕屋を3つ作ることを提案するんですけれども、ペテロたちは神様の臨在を表す雲に覆われて、モーセとエリアは去り、雲の中からこれは私の選んだ子、彼の言うことを聞けという声が聞こえると、イエス様だけが残されました。この経験はイエス様が確かに神のキリストであるということを明らかにしています。同時にイエス様が苦難を受けるためにエルサレムへ向かっていくということをはっきり示す出来事となりました。さて9章の37節から50節には山から降りたイエス様と弟子たちのやり取りが続いています。ここでの弟子たちは本当に失敗続きです。9章1節で悪霊を制して病気を癒す力と権威を委ねられた、授けられたはずの弟子たちは悪い霊に苦しめられている人を救うことができません。また弟子たちは誰が一番偉いかということを論争し続けています。イエス様は弟子たちの信仰、そして祈りの欠如、それがないことを嘆かれ、また誰が偉いかと主導権争いをしている弟子たちにがっかりされたことと思います。しかしイエス様は残された時間を弟子たちと共に過ごし、彼らを教え導くことに集中していきます。今ルカの福音書からメッセージをしていますが、なかなかこの4つの福音書を読み比べるということは興味深いとともに、難しい面もありますけれども、ルカの福音書の大きな特徴はガリラヤでの宣教に区切りをつけたイエス様が、これから十字架にかかられるわけですけれども、十字架にかかられる直前にエルサレムへ入場していかれる、それまでの間にとてもたくさんのエピソードが詰め込まれているということです。これは9章51節から始まって 19章27節まで続くわけです。まあ、これはマルコの福音書がガリラヤからエルサレムへの旅が10章だけで、まあ、まとめられているのとは非常に対照的です。まあ、しかしルカの福音書にはイエス様がどのような行程をたどってエルサレムへ向かわれたのかを、まあ、書いている記述はほとんどありません。まあ、逆にガリラへ戻られたかのような内容もあります。まあ、そこで研究者の中には、まあ、この間にイエス様はガリラヤとエルサレムを2度3度往復したのだろうと考える人もいますし、ヨハネの福音書と照らし合わせてイエス様の行程を明らかにしようと考える人もいます。まあ、しかしルカの福音書に記録されたエルサレムへの旅の中心にあるのはそういった場所的なことではなく、まあ、イエス様の強い確信です。メシアとしての働きを完成する場所はエルサレムである、そのイエス様の強い確信が中心となっています。ですからイエス様がこの後どんな行程をたどられたか、それにかかわらず9章51節以降イエス様はエルサレムに顔を向けて進んでいかれます。9章51節から19章27節の間にはイエス様のエルサレムに対する思いが何度も示されています。イエス様はその都度エルサレムで苦しみを受け十字架につけられること、3日目によみがえられることも語っておられます。例えば13章の33節にはこのような言葉があります。しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。他に18章31節などにも同じようなエルサレムへの思いが表されています。まあ、しかし弟子たちはイエス様のエルサレムへの思い、つまり十字架へ向かっていく姿勢やその意図を理解できないままでいます。それでもイエス様はエルサレムへ顔を向け進んでいかれます。先ほど読んでいただいた9章51節は、まあ、その意味でガリラヤでの働きに区切りをつけてエルサレムへと向かっていくイエス様の旅の開始が告げられる場面です。もう一度51節をお読みします。さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔エルサレムに向け毅然として進んで行かれた。まあ、元の文章ではですね、単に上げられるとなっているんですけれども、上げられるというのはイエス様が間もなく十字架にかかって死なれるということだけでなく、復活そして昇天、天に帰って行かれるということも含んだ言い方と理解できます。近づいてきたとは、まあ、満ちるという意味です。イエス様が天に上げられる日が満ちようとしている、つまり神様のご計画は一つ一つ実現成就して、いよいよイエス様がこの地に来られた最大の目的、十字架が近づいているということです。すべては偶然ではありません。イエス様は常に神様の時を意識しておられ、それを知った上で行動しておられます。そしてこの時のイエス様について、イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれたと表しています。まあ、とても印象的な言い方ですが、顔をエルサレムへ向ける、まあ、反対と迫害が待っていることを知った上でエルサレムへ向かっていくイエス様の姿勢を表す言い方です。で、毅然と進んでいかれた、まあ、この言い方はエルサレムへ顔を向けて向かっていく、そのことをイエス様が固く決意されたという意味です。まあ、このように51節はイエス様のエルサレムに向けた厳粛で固い覚悟を示しています。まあ、最もイエス様の強い覚悟はすでに十字架の苦難の予告の時にはっきりと示されていました。まあ、9章22節で人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、 3日目によみがえらなければならない、まあ、こう言われた言葉の中に、まあ、イエス様のご自分の使命と目的に対する覚悟が示されています。まあ、長老たち、祭司長たち、律法学者たち、まあ、これはユダヤ人の指導者たちを表す言い方ですが、まあ、この時点ですでにイエス様は、まあ、そういった人たちがいるエルサレムで迫害と苦しみを受けるということを示しておられたとも見ることができます。そして決定的になったのは、先週お話しした変貌の山でのモーセとエリアの会話の中ではっきりエルサレムで遂げようとしておられる最後と語られたことです。その上でイエス様は弟子たちに自分を捨てて自分の十字架を追って従うように命じておられたわけです。さて次の点ですが、続く52節から55節にはエルサレムへ向かう決断をされたイエス様がサマリア人の村に入っていかれたことが書かれています。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。かつてイエス様がガリラヤでの働きを開始する前にはバプテスマのヨハネが先に現れてイエス様のために道備えをしました。同じようにイエス様はこの時弟子たちの何人かを使いとしてサマリア人の村に送り出して備えをさせたということです。まあ、少しサマリア人という人たちについて説明をしたいと思いますけれども、まあ、サマリアという町はかつて北イスラエルの首都として栄えましたが、北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、その地に住んでいた人たちが連れ去られます。その後サマリアの町にはアッシリアによって連れてこられたさまざまな異邦人が住むようになります。ユダヤ人と異邦人たちが混ざっていって、それがサマリア人と呼ばれるようになったとされています。サマリア人たちも同じ神様を信じていましたけれども、ゲリジム山という山に自分たちの神殿、礼拝の場所を作って礼拝していました。そこでエルサレムに住むユダヤ人たちはサマリア人たちを軽蔑して、サマリア人たちもユダヤ人に対して敵対していました。ですから人々がガリラヤからエルサレムへ向かう場合は、サマリアを通るともう直線で行けるんですけれども、わざわざ避けてヨルダン川に沿って下っていき、エリコの町を経てエルサレムへ向かうというのが一般的なルートとなっていました。しかしこの時イエス様はあえてサマリア人の村を通っていくことを決断されたということです。もちろんただ通っていくのではなく、サマリア人たちにも神の国の福音を述べ伝えるためです。しかしサマリア人たちはイエス様を受け入れませんでした。それは、もう一度53節を見ていただきたいと思いますが、イエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたからだと言うんですね。エルサレムの権威を認めないサマリア人たちは、ユダヤ人がエルサレム神殿への巡礼のために自分たちの領地を通ることを許さないほどだったと言われています。また53節には51節と同じ表現で、イエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたと書かれているのは、イエス様のエルサレムへ向けた決意が強いことを表しています。当然そのイエス様の思いはサマリア人たちにも伝わり、彼らがイエス様と弟子たちを受け入れないことはもう当然のように予想されたことということが言えます。この時サマリアの人々がイエス様を受け入れなかったことを見たヤコブとヨハネは言いました。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。これはヤコブとヨハネが預言者エリアの働きを意識していたからだと考えられます。第一列王記の一章にはエリアが天から火を下して偶像礼拝を続けるアハズ王の部下たちを焼き尽くしたという出来事が書かれているわけですけれども、イエス様が来られる道備えをすることが預言者エリアの再来とされたバプテスマのヨハネの働きでした。この時イエス様から使わされた弟子たちも、このバプテスマのヨハネの働き、つまり預言者エリアを意識していたということです。 しかし必ずしも全ての人々が神の国の福音を受け入れるわけではない。そのことはイエス様がですね、十二弟子を派遣したとき、9章5節で言われていたことです。人々があなた方を受け入れないなら、その町を出ていくときに、彼らに対する証言として、足の塵を払い落としなさい。弟子たちは伝道旅行の中で、そういった経験を何度なくしてきたことだと思います。そしてイエス様は、人々が福音を受け入れなかったからといって、受け入れなかった人々を直ちに裁くとは言われませんでした。おそらくヤコブとヨハネはユダヤ人としてサマリア人に対して敵対する感情を持っていたということでしょう。ですから先走って裁きを求めるようなことを口にしてしまったわけです。しかしそれはイエス様の御心ではありませんでした。イエス様は振り向いて二人を叱られたと書かれています。イエス様はヤコブとヨハネの方を振り向いて叱られた。強い態度で二人を叱責されました。これはイエス様が悪霊に対して叱ったとき、嵐に向かって叱りつけたとき、そしてマタイの8章33節ではペテロに対して、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると叱られたときと同じ言葉です。ヤコブとヨハネの反応は書かれていませんが、彼らはもともとユダヤ人に敵対して、そしてこの時も神の国の福音を受け入れなかったサマリア人が滅ぼされることにイエス様も同意していたと、そう考えていたのかもしれません。そんな彼らにとってはイエス様の言葉は思いがけず厳しいものだったかもしれません。この点でも弟子たちはイエス様の御心を理解していませんでした。イエス様の憐れみと関心はサマリア人たちにも向けられていたということです。サマリア人たちは福音を受け入れませんでした。それだけサマリア人がユダヤ人に持っている感情は複雑で深刻なものだったと思います。しかしイエス様は彼らが福音を受け入れなかったからといって彼らを裁くのではなく、そこを出て別の村へ向かった。9章5節で言われている通りのことです。じゃあイエス様はサマリア人をどう思っていたのかということですが、ルカの福音書ではこのあとサマリア人は2回登場します。一つは良きサマリア人の例えです。この例え話の中ではサマリア人は祭司やレビ人以上に隣人への愛を実践する人として登場しています。また17章の11節から19節ではイエス様がサマリアとガリラヤの境目にある村を通った時にザラートに侵された10人の人たちを癒されるということがあったわけですが、その中でたった一人戻ってきてイエス様に感謝を伝えたのはサマリア人の男性であったと書かれています。そういうことを見てもですね、イエス様はサマリア人に対してとても深い思いを持っておられたし、サマリア人が、ユダヤ人とは違って、神の国から遠い人たちとは考えていなかったということがわかります。さらに同じルカが書いた使徒の働きの1章8節では、福音はエルサレム、ユダヤから始まってサマリアの全土、さらに地の果てにまで明かしされていくとイエス様は言われました。そういう意味でもサマリアへの宣教は福音が世界中に述べ伝えられていくための大きな一歩であるということも明らかにされます。この時のイエス様のサマリア人への宣教は実を結ぶことはありませんでした。たとえ拒絶であったけれども、それは将来の宣教の働きを先取りするものと言えます。そしてイエス様にとってはサマリアの人たちはどうでもよかったはずがありません。サマリアの人たちのためにもイエス様はエルサレムへ行って十字架にかからなければならなかったということです。このようにしてイエス様のエルサレムへの旅が始まっていきます。弟子たちはこの旅路の中でイエス様に従うとはどういうことなのかを 一つ一つ学んでいくことになりますけれども、その意味でもこの旅がサマリア人の拒絶から始まったということは、この先にイエス様を待ち受ける苦難を予期させるようなものだったと言えますし、弟子たちに覚悟を迫るものでした。57節から62節にはこの旅の途上でイエス様と弟子たちの前に現れた3人の弟子志願者たちとイエス様のやり取りが書かれています。9章から10章を読んできて、一貫してイエス様に従うとはどういうことなのか、このテーマが一貫して流れていることに改めて気づかされます。この3人の志願者たちはそれぞれイエス様に従う上で妨げとなる課題を抱えていました。一人目の志願者はどうだったでしょうか。あなたがどこに行かれても私はついていきますと言いました。ここだけを見ると彼に何が問題だったかわからないんですけれども、マタイの福音書の8章18節から19節からはこの人が律法学者であったということがわかります。ユダヤ人の社会の中で認められた人であるにもかかわらず、イエス様から学び従いたいというのであれば、非常に謙遜で向上心に燃えたイエス様に従うのにふさわしい人物に思えますが、イエス様はこう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕をするところもありません。この弟子志願者に対して彼の覚悟を試しておられました。イエス様に従う人は世にあっては気流者、旅人であって、安心して身を落ち着ける場所があると思ってはいけない。それは言い換えれば、イエス様に従う人はこの世での評価や成功に目を奪われてはいけない。むしろイエス様と弟子となる人は世から拒絶され排除されることを覚悟しなければならない。それがイエス様に従うということなのだとイエス様は言われます。この3人の志願者たちについて反応は書かれていないんですね。ですからこの最初の人がこのイエス様の言葉を受けてどう考え、どう行動したかは書かれていません。逆にはそれはこのイエス様の言葉は私たちに対する言葉であると受け止めることができるのではないかと思います。さて2番目の弟子志願者が試されていたことは優先順位の問題です。2番目の人に対してはイエス様が私についてきなさいと命じられたところが他の2人とは違っています。実際イエス様に従った人々の中には自らついていった人もいますけれども、イエス様から声をかけた人たちもいます。その代表としてルカの福音書に出てくるのは十二使徒の一人となった主税人レビ、マタイです。イエス様の方から主税所に座っているレビに声をかけられました。5章の27節から28節ですが、私についてきなさい。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従ったと書かれています。この2番目の弟子志願者はどうだったでしょうか。彼にもイエス様に従いたいという思いはあったようです。しかし何もかも捨ててすぐに従ったレビとは違って、この人にはすぐ従わない理由がありました。まず言って父を葬ることをお許しください。まずという言葉は第一に、最初にと優先順位を表す言い方です。三条の説教の中でイエス様がまず神の国と神の義を求めなさいと言われた時のあのまずという言葉です。この人にはイエス様に従うよりもまずするべきこと、優先順位が上のことがありました。それが父を葬るということです。古今東西、家族の一員として、父なり母なりを葬る責任は最も重要なものの一つと言えます。それさえ優先してはいけないというのはあまりにも厳しい要求に思います。しかし当時のユダヤ人の慣習はですね、家族が亡くなってからとりあえず墓に葬り、1年ほど経ってから まあ仮装ではありませんので1年ほど経って改めてもう残されて骨になっているその骨を埋葬し直したと言われています。ですからこの人がまず行って私の父を葬ることを許してくださいというのはちょっと数日待ってくださいということではないんですね。今は従いません、従える時が来れば従いますという意思の表明だったということです。イエス様はそのことをご存知の上で彼に答えました。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。奇妙な言い方ですが、死人たちとは神の国に属さない人たち、福音に無関心で霊的に死んでいる人たちという意味です。死人を葬ることはそのように死んだ者たちに任せて、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。イエス・キリストは新しい神の国の到来を告げ、神の国の福音を述べ伝えるために来られました。それがイエス様にとっては最も大切なことであり、関心を向けるべきことでした。イエス様に従う者はイエス様がそうであるように神の国を最優先にしなければならないということです。まあ、父を葬るに代表されるこの世の中に属するいかなる事柄も神の国の前進より優先して良いものはないというイエス様の言葉です。まあ、イエス様はこの言葉によって弟子として従うことに対立するさまざまな世に属する義務、仕事、要求、まあ、それがあることを分かった上で神の国の前進こそが最優先されるべきであると言われたわけです。さて3番目の弟子志願者に求められていたことは、条件をつけないで直ちにイエス様に従い、後を振り返らないということでした。3人目の人たちはイエス様に従うことに最初から条件をつけています。主よあなたに従います。ただ、まず、このまずも先ほどのまずと同じですね。まず家の者たちに別れを告げることをお許しください。彼は、まず最初に家族に別れの挨拶をさせてくださいとイエス様に申し出たわけです。まあ、この要求条件ももっともらしく思います。親にちゃんと挨拶してから従うことの何が悪いのかと思われますけれども、イエス様は次の言葉によってこの3番目の弟子志願者の問題の本質を明らかにしておられます。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。隙を使って畑にまっすぐに溝を掘るためには、ただ前を見て耕すことが必要だったということです。そうしてまっすぐに溝を作ることができるわけです。しかし隙を使いながら後ろを振り返っていると、今のように硬い土壌によってまっすぐな向きから逸れてしまうということです。もし私たちが自分で条件を設定して自分のタイミングでイエス様に従おうとしても、イエス様に従うことはできないでしょう。3番目の人も先の2人も自分の都合やタイミングを優先していたことでは同じです。またイエス様に従うと言いながらも後に残していくものに対する思い、未練を引きずっています。特にこの3人目の人が自分の家の者たちに別れを告げることを願ったということは、結局その人の言葉とは裏腹にその思いと心は古いもの、古い生き方から決して離れることがなかったということを意味していたわけです。イエス様はこの人の言葉の中にまだ曖昧な姿勢、古い生き方から決して離れることができない、そんな彼の弱さを見ていたのだと思います。ですから彼に本当の意味でご自分に従うことを決断するようにこの厳しい言葉をかけられたということです。この人もまずと言っていることでは2番目の人と同じです。主よあなたに従いますと言いながらも、まず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。彼はイエス様、主に従うと言いながらも残してきたものを振り返ろうとしていました。 まあ、イエス様の要求はあまりにも厳しいものに思います。とても従いきれないようにも思います。しかし忘れてはいけないことは、イエス様は私たちの弱さを全部ご存知だということです。弟子たちもペテロをはじめ従うことに失敗しました。失敗しなかった人はいません。しかし彼らはイエス様の憐れみによって回復して強められていきました。まあ、この場面ではイエス様のエルサレム、そして十字架に向けた揺るがない確信と姿勢と、この世のことにフラフラしている弟子たち、あるいは弟子志願者たちの姿勢が非常にはっきりと比較されています。私たちは諦めることなく、恐れることなく前を向いてイエス様に従い続けたいと思います。倒れても立たせていただき、神様の恵みに頼り続けていきたいと願います。お祈りしましょう。するとイエスは彼に言われた。月に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。天の地なる神様、今日の聖書の御言葉を感謝いたします。イエス様が私たちを罪から贖い救うために、ご自分が世に来られたその目的、そしてその最終目的であるエルサレム、そしてそこで十字架にかかるという、そのこと時が来たことを知られ、はっきりと顔を向けて住んでいかれたその様子を、今日聖書からもう一度見ることができました。そのイエス様の覚悟と、そして決断があったからこそ、私たちは罪と死から救われることができました。そんなイエス様のお姿に対して、私たちは本当に弱いものです。イエス様に従いたい、いやイエス様に従うと言いながらも、この3人の人たちのように様々なことに心を動かされ、あるいは時にはイエス様に従うことを諦めてしまう、後回しにしてしまう、そのような私たちです。しかしイエス様は本当に理解の遅い弟子たちをお見捨てにならず、最後まで弟子たちと共に歩まれました。という私たちの信仰、そして弱いところをイエス様はご存知の上で、それでも私たちに、私に従いなさいと招いてくださっていることを心に留めます。どうぞ私たち一人一人がイエス様に従っていくことができますように、どうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。それでは2週目ですので、聖餐式の時を持ちましょう。今朝は262番の2節、262番の2節を賛美しましょう。聖餐式はイエス様が最後の晩餐の席で、これを守り行うようにと定められたものです。 私たちの教会ではいずれの教会で洗礼を受けられた方であっても、同じ信仰を告白している方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。まだ公に信仕事を告白していない方、洗礼を受けていない方は聖餐を受けることを控えていただきますが、それぞれの時に神様が決断を与え、また決心を与えてくださることを心から祈っていきたいと思います。それでは聖書をお読みします。マタイの福音書の26章26節から29節です。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。聖餐はイエス様がの体が十字架の上で私たちのために裂かれたことを、それを覚えるために行うものです。また流された、私たちの罪の許しのために流された血潮を表す、そのことを覚える時です。私たちは聖餐を受ける時にイエス様の十字架の意味を心に留め、そしてイエス様の十字架に心から感謝し、そして十字架によって罪が贖われ、そして三日目によみがえられたことによって永遠の命の約束が与えられていることを心に覚え、信仰を新たにしたいと思います。またイエス様はこの最後の食事の時を弟子たちと共に行うことを心から望んでおられました。イエス様はしばしば釣り人を招いて共に食卓に着かれました。イエス様は私たちと共にこのように交わりをすることを心から願っておられます。この聖餐は私たちがイエス様と共にいずれ御国で味わうその食卓を表すものとして、私たちはこの時を心から感謝し喜びたいと思います。また私たちは何よりもイエス様が再び戻ってこられる、イエス様の再臨を待ち望むものとしてこの聖餐に預かっていきたいと思います。それでは神様の御前に静まるためにもう一箇所聖書をお読みします。第一コリントの11章27節から29節をお読みします。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。しばらく静まりましょう。天の地なる神様、今朝このように3月の聖餐式を行うことができますことを感謝いたします。この1ヶ月も神様の憐れみと恵みの中で、私たち一人一人が生かされてこのところに出ています。1ヶ月を振り返って、神様の御前にさまざまなことを悔い改めるとともに、本当に計り知れない、また日々与えられている恵みに心から感謝いたします。どうぞ一人お一人が今、神様の御前に思いを巡らし、 振り返る時を持ちました。どうぞ私たち一人一人を整えて、この聖餐式に臨ませてください。どうぞ御前に用意されましたパンとブドウの杯を祝福して清め用いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。それではまず私たちのために裂かれたお体を表すパンを分散していただきます。